お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き1章4節から26節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き1章の学びをしていますが、1章の4節、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。人たちは聖霊様が来られるのを待たなければなりませんでした。5節、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。蘇られたイエス様が人たちに現れて、これからの指示を与えられました。彼らが聖霊のバプテスマを受けるのは、その後何日も経たないうちでした。これは儀式である水のバプテスマのことを言っているのではありません。これは聖霊によるバプテスマのことを言っているのです。この聖霊のバプテスマによって、私たちは普遍的な教会であるところの信者の集まりに加えられるのです。ペンテコステの日に聖霊が下ったことが書かれている2章に入りますと、彼らが聖霊に満たされていたことを学びます。彼らが奉仕をするためには、聖霊に満たされていることが不可欠でした。6節、そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。人たちは旧約聖書によって育てられ教育されました。彼らはメシアが来られるのをずっと待っていたのです。彼らはメシアがこの地上に御国を建ててくださる方であると理解していました。それこそが彼らの希望でした。この地上の希望は今も同じです。神様はこの地上と手を切ってしまわれたわけではありません。神様はこの地上に永遠の目的を持っておられるのです。彼らが話していたのは神様の御国のことで、そこにはダビデの家を再興することが含まれています。三節には主が神の国のことを語りと書かれていますが、主が蘇りの後に語られたのはこのことでした。七節、イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父が自分の権威を持ってお定めになっています。主は特にこの時には御国は建てられることはないことを彼らに知らされました。むしろ主は主の御名のために人々を呼び出されます。それが教会です。使徒の働きの15章で使徒たちがエルサレム会議のために集まったとき、ヤコブがこの事実を指摘しました。そのことが使徒の働き15章の14節から18節に次のように書かれています。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後私は帰ってきて、 倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち、廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち、私の名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主が、こう言われる。今日神様がしておられるのはまさにこのことです。神様はご自分の皆のためにそこから人々を呼び出されるために異邦人を訪れておられます。つまり神様はこの世からキリストを信じる人々を呼び出され、聖霊がその人々を信者の集まりである教会の中へ入れるためのバプテスマを授けられるのです。ですから人たちが今こそ御国を再興してくださるのですかとイエス様に尋ねたとき、主はそのことは今話し合う課題ではないと答えられたのです。それは今日も話し合う課題ではありません。私は確かに主がもうすぐこの地上に戻って来られると信じています。でも私には主がもうすぐ来られるとあなたにお話しする権威はありません。なぜなら、私にはその具体的な日時についてはわからないからです。主は私たちに、いつとか、どんな時とかいうことは知らなくてもよいと言われました。それは私たちにとって重要な部分ではありません。私たちには他にやることがあるのです。いつとか、どんな時とかいうことは知らなくてもよいのです。父なる神様がご自分の権威のうちにそれらのことは定めておられるからです。でもここにはそれまでの私たちの任務が書かれていますとマギー博士は述べています。八節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。この任務は今日でもまだ有効です。この任務は団体的な集まりとしての教会だけに与えられたものではなく、一人一人の信者に対する個人的な命令です。なぜなら、この命令はこれらの人々に聖霊が下って教会が形成される前に与えられたものだからです。ですからこの命令は今日のあなたと私に対する直接的な命令なのです。私たちの仕事は神様の御言葉を世界の人々に伝えることです。私たちは福音を伝えるために宣教師を送るのは教会次第だなどと言って座り込んでこの仕事を他の人たちにやらせるべきではありません。大切な質問は、あなたは神様の御言葉を伝えておられますかということです。あなたは福音の証人となるために地の果てに出かけて行ったことがあるでしょうか。それとも地の果てに出かけて行っている宣教師やラジオ放送をサポートしておられるでしょうか。あるいはそのような宣教活動に個人的に関わっておられるでしょうか。今日主が来られるのがいつとか、どんな時とかいうことを話したがる人たちがあまりにも多くいますが、その人たちは神様の御言葉を伝えることには関わろうとしません。でも神様の御言葉を伝えることこそが、今私たちに与えられた主からの大切な任務なのです。この働きは人たちにとってだけでなく、あなたや私にとっても、主からの任務なのです。主は人々が救われることを願っておられます。この福音を伝えるために私たちには力が必要です。ここには、あなた方は力を受けますと約束されています。私たちの今日の仕事は神様の御言葉を伝えることですが、私たちのうちにはそのような力はありません。でも聖霊様には力があるのです。個人や教会やラジオ番組を通して働かれるのは聖霊様です。問題は私たちが 聖霊様にそうしていただくことを願うか、あるいは許すかどうかということです。またここには、私の証人となりますとありますが、私たちの証言はキリストに対するものです。呼び物の中心は主なのです。ここにあるエルサレムという地名を私たちに当てはめて考えてみますと、それは私たちの住んでいる町を意味します。私たちの町でキリストの証がされなければなりません。そしてユダヤは私たちのコミュニティに匹敵します。そしてサマリアは別の地区、つまり私たちが付き合わない人々を代表しています。この人々とは社会的に付き合いをしないかもしれませんが、私たちは彼らにも何かの方法を使って福音を届けるべきなのです。最後にこのキリストのための証人は、地の果てにまで出ていかなければなりません。私たちはこれが主の意図されていることだという事実を決して見失ってはなりません。主はもし私たちが主を愛するなら、主の命令を守るはずだと言われました。主の命令は個人的です。私たちはこれを群衆のせいにして、教会がやっているんだから、私は関わる必要はないなどということはできません。あなたはどれほど福音を明かしし、述べ伝えることに関わっておられるでしょうか。使徒の働き一章の9節。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。主イエス・キリストの昇天は、主のミニストリーの中で非常に重要で意義深い奇跡です。主が天に昇られた時、主を受け止めるために雲がそこにありました。どのような種類の雲だったのでしょうか。それは湿った雲だったのでしょうか。いいえ、違います。これは会見の天幕を満たしたあの同じシェキナの栄光の雲だったのです。大祭司としての祈りの中で主はかつて次のように祈られました。ヨハネ17章の5節。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒に持っていましたあの栄光で輝かせてください。人たちがこのすべてを見ている間に、二人の御使いが彼らに現れます。彼らは人間のように見え、そして大切なメッセージを持っていました。十節から十一節。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人、彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。天に昇って行かれたのは、栄華されたイエス様でした。この同じ栄華されたイエス様が、同じような仕方で同じ場所に戻って来られるのです。ゼカリア書14章の4節には次のように書かれています。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。主はその場所から天に昇られました。そして、同じ場所に帰って来られます。使徒の働き一章に戻りますが、十二節。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった。安息日の道のりというのは 1.6 キロ未満で、安息日には人々はあまり遠くには行きませんでした。そのために人々は祭りの日にエルサレムに礼拝しに来た時には、みんな宮のすぐ近くにキャンプをしたのです。 オリーブ山は祭りの時にはおそらくキャンプをする人々の数が数十万人にも上ったと思います。なぜなら彼らは宮から安息日の道のり以内の場所に宿泊している必要があったからです。13節から14節。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。人たちと他の信者たちは一つになり祈ってそして待っていました。この時代をそのまま再現することは私たちにはできません。なぜならこの時は主の昇天と聖霊が来られることの間のタイムカプセルの中にあるからです。15節から18節。その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中に立ってこう言った。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。ところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹綿が全部飛び出してしまった。シモン・ペテロが立ち上がって話しています。これはペンテコステに聖霊が来られる前のことです。またペテロはここで改めて主を裏切ったユダという人物に焦点を当てています。この箇所とマタイの福音書27章の5節の記事には一見矛盾と思われる点がありますが、このことに関してマギー博士はメリル F アンガーによるアンガーの聖書辞典から以下のようなエデルスハイムの解説を引用しています。そこにはこのように書かれています。マタイ27章の5節にはそれで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った、そして外に出て行って首を吊ったとある。一方使徒の働き1章にはこう書かれている。1、銀貨を神殿に投げ込む代わりに彼はその金で土地を買った。2、首を吊る代わりに真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹綿が全部飛び出してしまった。3、ユダがこのような死に方をしたという理由から、この辞書は、開ける玉、すなわち血の辞書と呼ばれた。事実は、ユダがおそらく自分の帯で首を吊り、その帯が切れて、彼がその下の岩の上に落ちたのだと思われる。金の処分に関する二つの矛盾に見える箇所は、次のように説明できるだろう。当時神殿の会計に違法に設けられた金を入れるのは法にかなっていなかった。そのような場合、ユダヤの定めでは、その金は献金者に返されることになっていた。もしもその人がどうしても寄付するというなら、その人は公共の福祉のためにその金を使うように仕向けられた。そのような神殿の定めによって、金はまだユダのものとみなされるので、陶器師の畑の購入はユダによってなされたことになる。 使徒の働き一章に戻りますが、19節から22節。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語で、アケルダマ、すなわち血の辞書と呼ばれるようになった。実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ。そこには住む者がいなくなれ。また、その職は他の人に取らせよ。ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に昇られた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。私はイスカリオテユダの後継者を選ぶ選挙はペテロによって行われましたが、聖霊の御臨在も導きもなしに行われたのではないかと思います。この時聖霊はまだ与えられていなかったからですとマギー博士は述べています。23節から26節。そこで彼らはバルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフとマッテヤとの二人を立てた。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるために、この二人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために堕落していきましたから。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッテヤに当たったので、彼は11人の使徒たちに加えられた。これが聖霊の導きだとは思えませんし、くじを引いたのも神様の導きによるとは思えません。マッテヤが実際にユダの後を継いだのでしょうか。そうではないと思います。私は主イエスがご自分の時にご自分でイスカリオテユダの代わりとなる人物を任命されたと思います。これ以降マッティアについて何も聞くことはありませんし、彼のミニストリーも何一つ記録されてはいません。聖霊はマッティアを無視されたのではないかと思います。私は主が選ばれたのはパウロであったと確信しています。なぜならパウロはガラテヤの信者たちに次のように自分を紹介しているからです。ガラテヤ人への手紙の一章の一節。人となったパウロ、私が人となったのは人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです。パウロは自分が父なる神様と主イエス・キリストによって選ばれたと言っています。主はどのようにして彼を選ばれたのでしょうか。主がこの世に送られた聖霊を通して選ばれたのです。パウロのミニストリーを見れば、確かに彼がユダの代わりになる人物であったという事実が証明されますと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。